物見の塔研究用2020年5月号研究記事19。この記事は7月6日から12日の期間に研究します。終わりの時の北の王、主題の聖句。終わりの時に南の王は彼、北の王と押し合います。ダニエル11章40節。150番の歌、救いのために神に頼る。何を学ぶか。北の王と南の王に関するダニエルの予言は今実現しています。なぜそう言えますか？この予言を詳しく理解する必要があるのはなぜですか？一節の質問。聖書予言からどんなことを知ることができますか？エホバに仕える人々は間もなくどんなことを経験しますか？何が起きるかは分かっています。聖書予言を通して、私たちすべてに影響を及ぼす重要な出来事を知ることができます。聖書にある一つの予言は、世界の強力な政府が今後何を行うかを明らかにしています。ダニエル11章に出てくるその予言には、二つの対抗する勢力である北の王と南の王が何をしてきたかが記されています。この予言の大部分はすでに実現しています。ですから残りの部分もその通りになります。二節の質問。ダニエルの予言を理解するにはどんな点を覚えておく必要がありますか？創世3章15節、啓示11章7節、12章17節からどんなことがわかりますか？ダニエル11章の予言を理解するにあたり覚えておくべき点があります。その予言に出てくる王たちは、エホバの民に直接影響を与えた支配者や政府を指しているという点です。エホバに仕える人々は、世界人口からすればごく少数に過ぎませんが、しばしば政府から迫害されてきました。サタンとサタンの体制全体が掲げている主要な目的は、エホバとイエスに仕える人々を征服することだからです。創世3章15節にはこう述べられています。そして私は、あなたと女の間、また、あなたの子孫と女の子孫の間に敵意を置く。彼はあなたの頭を砕き、あなたは彼のかかとに傷を負わせる。啓示11章7節にはこう述べられています。二人が証言を終えると、底知れぬ深みから登ってくる野獣が彼らと戦い、彼らを征服して殺す。啓示12章17節にはこうあります。それで、タツは女に対して激怒し、彼女の子孫のうちの残っている人たち、すなわち神の掟を守り、イエスについて証言する務めを与えられている人たちと戦うために去っていった。覚えておくべき別の点として、ダニエルの予言は聖書の他の予言と辻褄が合っていなければなりません。ダニエルの予言を正しく理解するには、聖書の他の部分と比較検討する必要があります。3節の質問。この記事と次の記事では何を学びますか？こうした点を踏まえて、ダニエル11章25から39節を調べましょう。1870年から1991年まで、誰が北の王で、誰が南の王だったかを確かめます。北の王と南の王に関する予言の一部について、なぜ理解を調整する必要があるかも確かめます。次の記事では、ダニエル11章40節から12章1節を調べます。1991年からハルマゲドンの戦いの時までに起きる事柄について、最近理解が調整された箇所を確認します。この2つの記事を学ぶとき、終わりの時の対抗する王たちという図表を参照してください。まず、ダニエル書の北の王と南の王が誰かを確かめましょう。北の王と南の王を見分ける鍵。4節の質問。北の王と南の王に共通するどんな3つの特徴がありますか？北の王と南の王という称号は当初、イスラエルの北と南に位置する強国を指していました。ダニエルのもとに使わされた天使はこう言っています。私が来たのは、最後の日々に、あなたの民に起きる事柄をあなたに理解させるためです。 ダニエル十章十四節。西暦33年のペンテコステの日までは、イスラエル国民が神に選ばれた民でした。しかしそれ以降、エホバはイエスの弟子たちをご自分の民と見ていることを明らかにしました。ですから、ダニエル十一章の予言の多くは、イスラエル国民にではなく、イエスに従う人たちに関係するものです。誰が北の王で誰が南の王かは、時代とともに変化してきました。とはいえ、どちらの王にも共通する特徴があります。第一に、どちらの王もエホバの民に大きな影響を与えてきました。第二に、どちらの王もエホバの民をひどく扱い、真の神エホバに対する憎しみを表してきました。第三に、どちらの王も互いに優位に立とうとしてきました。五節の質問。2世紀から19世紀の終わり頃までに、北の王と南の王は存在しましたか？説明してください。2世紀のある時点から、クリスチャン改宗に偽のクリスチャンがはびこるようになりました。その人たちは異教の教えを受け入れ、聖書の教えを覆い隠しました。その頃から19世紀の終わり頃まで、地上には組織されたエホバの民が存在しませんでした。偽のクリスチャンという雑草がはびこり、真のクリスチャンとの区別がつかなくなりました。この点は大切なポイントです。2世紀のある時点から19世紀の終わり頃までに存在した支配者や政府は、北の王や南の王を指すことはありえません。その間、攻撃対象である組織されたエホバの民が存在しなかったからです。脚注。この点を踏まえると、ローマ皇帝アウレリアヌス、在位270から275年を北の王、女王ゼノビア、在位267から272年を南の王と考えることはできないでしょう。この理解は、ダニエルの予言に注意を払いなさいの本の第13、14章にある説明に変わるものです。脚注終わり。しかし、北の王と南の王は、19世紀の終わり頃に再び登場します。なぜそう言えますか？6節の質問。エホバの民の区別がはっきりつくようになったのはいつですか？1870年以降、エホバの民は組織された一つのグループとして存在するようになりました。1870年に、チャールズ・T・ラッセルと仲間たちが聖書研究会を作りました。ラッセル兄弟と仲間たちは、メシア王国の設立に先立って、道を整える使者となりました。マラキ3章1節。エホバの民の区別がはっきりつくようになったのです。では、エホバの民に大きな影響を与える教国は存在していましたか？考えてみましょう。南の王は誰か？7節の質問。第一次世界大戦中までは、誰が南の王でしたか？1870年の時点で、英国は世界最大の帝国となり、最強の軍事力を有していました。大英帝国は、三本の角である、フランス、スペイン、オランダを打ち負かした小さな角でした。ダニエル7章、7、8節。第一次世界大戦中までは、英国が南の王でした。当時、アメリカ合衆国は、世界の経済大国となっていて、英国と密接な関係を築いていました。八節の質問。終わりの時代の間、誰が南の王ですか？第一次世界大戦中、米国と英国は強力な軍事同盟を結びました。こうして、英国とその植民地だった米国が、英米世界強国になりました。ダニエルの予言にある通り、南の王は非常に強大な軍隊を作り上げていました。ダニエル11章25節。終わりの時代の間、英米同盟が南の王となっています。では、北の王は誰ですか？以下は補足情報。聖書予言の英米世界強国。聖書予言の中で、南の王である英米世界強国はいろいろなもので表現されています。鉄と粘土でできた足。 ダニエル2章41から43節。恐ろしい獣の頭に生えてきた角。ダニエル7章7、8節。野獣の7番目の頭。啓示13章1節。2本の角がある野獣。啓示13章11から15節。偽預言者。啓示19章20節。記事に戻ります。北の王が再び現れる。9節の質問。北の王が再び現れたのはいつですか？ダニエル11章25節はどのように実現しましたか？1871年、北の王が再び現れました。ラッセル兄弟と仲間たちが聖書研究会を作った年の翌年です。その年、オットー・フォン・ビスマルクの働きにより、ドイツ帝国が設立されました。プロイセンの国王、ウィルヘルム1世が初代皇帝になり、ビスマルクを初代宰相に任命しました。客中。1890年、カイゼル・ウィルヘルム2世は、ビスマルクを辞任させました。客中終わり。その後、ドイツはアフリカや太平洋の国々を植民地として支配するようになり、英国に対抗する勢力になりました。ダニエル11章25節にはこう述べられています。彼は力と勇気を振り起こし、大きな軍隊で南の王を攻めます。南の王も戦いに備え、非常に強大な軍隊で応戦します。人々が陰謀を企てるため、彼は立ち続けることができません。ドイツ帝国は強力な軍隊を作り上げ、英国に次ぐ規模の海軍を持つまでになりました。第一次世界大戦でドイツは軍事力を振るって敵国と戦いました。実節の質問。ダニエル11章25節後半と26節の予言はどのように実現しましたか？ダニエルは次にドイツ帝国とドイツの軍事力がどうなるかを予言しています。北の王は立ち続けることができません。なぜですか？人々が陰謀を企てるためです。彼の美食を食べていた者たちが彼を倒れさせます。ダニエル11章25節後半、26節前半。ダニエルの時代、王の美食を食べていた者たちの中には、王に仕える役人が含まれていました。ダニエル1章5節。現代では誰のことですか？ドイツ帝国の高官のことです。その中には皇帝に仕えていた将官や軍事顧問が含まれていました。その人たちの支持を失い、帝政は結局終わりを迎えました。客中、高官たちが皇帝を支持するのをやめ、不利な戦況に関する機密情報を漏らし、皇帝に退位を迫ったことなどが帝政の崩壊につながりました。客中、終わり。ダニエルの予言は、帝政が崩壊することだけでなく、南の王との戦いの結果についても予告しています。北の王について、彼の軍隊は押し流され、大勢が殺されて倒れます、と述べていました。ダニエル11章26節後半。この予言通り、第一次世界大戦でドイツ軍は押し流され、大勢が殺されて倒れました。その戦争では、それまでのどの戦争よりも大勢の犠牲者が出ました。11節の質問。北の王と南の王は何をしましたか？ダニエル11章27、28節には、第一次世界大戦よりも前の時期に起きることについて、北の王と南の王が一つの食卓について嘘を言い合うと述べられています。北の王が大量の品々を蓄えるともあります。実際その通りになりました。ドイツと英国は互いに平和を望むと言っていましたが、1914年に戦争が起き、それまで語っていたことが嘘であることが明らかになりました。1914年までにドイツの経済は潤い、ドイツは世界第2位の経済大国になっていました。後に、ダニエル11章29節と30節前半の予言の通り、ドイツは南の王と戦いましたが、打ち負かされました。二 二人の王はエホバの民と戦う。十二節の質問。第一次世界大戦中、北の王と南の王は何をしましたか？1914年以降、二人の王の対立は激しくなりました。二人の王はエホバの民とも激しく戦ってきました。第一次世界大戦では、ドイツ政府も英国政府も戦争に参加しないエホバの民を迫害しました。米国政府は戦闘に立って伝道を行っていた人たちを刑務所に入れました。啓示十一章七から十節に予言されていた通りの迫害が起きたのです。十三節の質問。1930年以降、とりわけ第二次世界大戦中、北の王は何をしましたか？1930年以降、とりわけ第二次世界大戦中、北の王はエホバの民を容赦なく攻撃しました。ナチ党がドイツで政権を握ると、ヒトラーと支持者たちはエホバの民の活動を禁止しました。何千人ものエホバの民が強制収容所に入れられ、約1500人が命を失いました。こうしたことが起きることをダニエルは予言していました。北の王はエホバについて人々に知らせる活動を禁止することにより、聖なるところを汚し、日ごとの犠牲を除き去りました。ダニエル11章30節後半、31節前半。指導者であるヒトラーは、ドイツのエホバの民を根絶すると断言することまでしました。新しい北の王。14節の質問。第二次世界大戦の後、北の王になったのは誰ですか？なぜそう言えますか？第二次世界大戦の後、共産主義政権であるソビエト連邦は、かつてドイツ領だった広大な国土を手に入れ、北の王になりました。ソビエト連邦は、全体主義のナチ政権と同様、真の神エホバを崇拝し、国への絶対服従を拒む人たちに、激しい敵意をあらわにしました。15節の質問。第二次世界大戦が終わってから、北の王は何をしましたか？第二次世界大戦が終わって間もなく、新しい北の王であるソビエト連邦とそれを支持する国々は、エホバの民を攻撃し始めました。啓示十二章15から17節にある予言の通り、この北の王は伝道活動を禁止し、エホバの証人を何千人もシベリアに追放しました。北の王は終わりの時代の間ずっと、エホバの民を迫害という川によって溺れさせて活動をやめさせようとしてきましたが、成功していません。脚注。ダニエル11章34節に示されている通り、北の王の国土で生活するクリスチャンに対する迫害が止んだ時期がありました。1991年にソビエト連邦が崩壊した時などがそうです。脚注終わり。16節の質問。ソビエト連邦がしたことは、ダニエル11章37から39節にどのように予言されていましたか？ダニエル11章37から39節にはこう述べられています。彼は自分の父祖たちの神を無視し、女たちの願いも他のあらゆる神々も無視して、自分はすべてのものより上だと考えます。ただし、要塞の神を称えます。父祖たちが知らなかった神を、金や銀や宝石や他の貴重なものによって称えます。馴染みのない神と共に、強固に防備された砦に対して行動をとります。自分を認めてくれる者たちに大きな栄誉を与え、大勢を支配させます。また、代価と引き換えに土地を配分します。北の王はこの予言の通り、自分の父祖たちの神を無視しました。どのようにですか？ソビエト連邦は宗教を排除することを目指して、伝統的な宗教組織の影響力を弱めようとしました。ソ連政府が早くも1918年に出した通達により、学校で無神論が教えられるようになりました。北の王はどのように要塞の神を称えましたか？ソビエト連邦は、膨大な額をつぎ込んで軍備を増強し、何千発もの核弾頭を作りました。北の王も南の王も大量の兵器を備蓄しました。 何十億もの人の命を奪うほどの量です。二人の王が手を組む。17節の質問。荒廃をもたらす極めて不快なものとは何ですか？北の王は一つのことで南の王と手を組みました。彼らは荒廃をもたらす極めて不快なものを据えました。ダニエル11章31節。極めて不快なものとは国際連合のことです。18節の質問。国際連合が極めて不快なものと呼ばれているのはなぜですか？国際連合が極めて不快なものと呼ばれているのはなぜですか？神の王国だけが達成できる世界平和を自分たちが達成すると唱えているからです。極めて不快なものが荒廃をもたらすと予言されているのは、間違った宗教すべてを滅ぼす上で大きな役割を果たすのが国際連合だからです。起きた出来事を知る必要があるのはなぜか。19から20節の質問。あ、起きた出来事を知る必要があるのはなぜですか？質問、い。次の記事ではどんなことを考えますか？起きた出来事を知る必要があるのはなぜですか？1870年代から1990年代の初めにかけて、北の王と南の王に関するダニエルの予言が実現してきたからです。ダニエルの予言の残りの部分もその通りになるという信仰を持てます。1991年にソビエト連邦が崩壊しました。では、現在誰が北の王ですか？次の記事で考えましょう。どのように答えますか？北の王と南の王に共通するどんな3つの特徴がありますか？1870年代から1991年まで、誰が北の王で、誰が南の王でしたか？起きた出来事を知る必要があるのはなぜですか？128番の歌、終わりまで耐え忍ぶ。記事の終わり。